5. お知らせ 5-1 子育て支援平成31年度認定こども園・保育園の園児を募集します。入園申し込み期間10月22日月曜日から11月9日金曜日。申し込み先第一希望の園または教育委員会。申し込み方法各園エンゼルランドセンターまたは教育委員会で入園申し込み書などを配布します。書類は町ホームページからもダウンロードできます。その他、1募集人数を超える申し込みがあった場合は、在籍児童の兄弟姉妹関係やお住まいの地域を考慮した上で入園する園を決定させていただきますのでご了承ください。なお、入園の決定は先着順ではありません。2現在在園していて継続希望の人も申し込みが必要です。3兄弟姉妹で入園する場合も申し込み書類はそれぞれ提出してください。添付書類はコピーか。4出産や産休明け等で年度途中からの入園を希望される場合も申し込み期間中に申し込んでください。50歳児は生後8ヶ月以降のお子さんから入園できます。認定こども園栗ヶ丘幼稚園は0歳児の受け入れはしていません。6他市町村の保育園や認定こども園へ入園を希望される人も教育委員会へ入園申し込みをしてください。入園は市町村間で調整を行い決定しますが、相手先の市町村の事情により入園できないことがあります。認定こども園栗ヶ丘幼稚園、若葉保育園、津住保育園の住所と電話番号をお伝えします。認定こども園栗ヶ丘幼稚園、小布施町大和津住550-1、電話026-247-4424。若葉保育園、小布施町大和津小布施1200-3、電話026-247-3342。津住保育園、小布施町大和津中松711、電話026-247-2044。問い合わせ教育委員会子ども支援係、電話026-214-9110。5-2国民年金、国民年金保険料の社会保険料控除証明書が郵送されます。国民年金保険料は所得税と住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日の間に支払った保険料が控除の対象です。国民年金保険料を納付された人には11月上旬に社会保険料、国民年金保険料控除証明書が日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの控除証明書または領収証書を添付してください。社会保険料控除証明書の表と裏の写真があります。問い合わせ長野北年金事務所、電話026-244-4100。健康福祉課住民係、電話026-214-9109。5-3嘱託保健師育児休暇代替を募集します。募集人数1人、勤務場所健康福祉課健康係、勤務時間平日8時30分から17時15分、報酬月額205,200円、月平均労働日数20日、通勤手当あり、上限あり、応募資格保健師免許を有する人、雇用期間 雇用主から平成31年3月31日まで、さらに1年間の契約更新の可能性あり。申し込み方法、健康福祉課健康係、または町ホームページにある申し込み書に履歴書を添えて提出してください。申し込み締め切り日、11月20日火曜日、選考方法、面接、申し込み、問い合わせ、健康福祉課健康係、電話 026-214-9107。 5-4、町営住宅、みなかみ町営住宅の入居者を募集します。募集個数、一般用1個。間取り、平成11年度建設木造2階建て、約74平方メートル、3人から4人、3DK、家賃2万4700円から。なお、所得により変動あり、入居後収入が高額になると割増された家賃になります。入居可能時期、12月、駐車料金、1台目は月額2000円、2台目から1台につき月額3000円。入居資格、次にお伝えする条件すべて。1つ目、現在同居しているか同居しようとする親族がいる。60歳以上の人、または身体、精神、知的障害者等は除く。2つ目、住宅に困っている。3つ目、同居予定者を含めて税、使用料等の滞納がない。4つ目、所定の計算により低所得と認められる世帯である。5つ目、他の公営住宅に入居していない。申し込み受付期間、10月25日木曜日から11月6日火曜日。入居希望者は総務課財政係にある募集要項、町のホームページにも掲載をご覧になり、申し込み書類を提出してください。郵送も可。当日消印有効。申し込み用紙は町ホームページからもダウンロードできます。なお、申し込み者多数の場合は、入居資格等を確認し、公開抽選で決定します。問い合わせ、総務課財政係。電話 026-214-9101。 5-5、人権問題に関する意識調査を実施します。同和問題や女性、子ども、高齢者、障害者などの人権問題について皆さんのご意見をお聞きする調査です。これからの人権尊重のまちづくりのために調査へのご協力をお願いします。集計結果は人権学習会や広報などでお知らせします。調査対象者、小布施町に居住する18歳以上の男女3000人。抽出方法、住民基本台帳をもとに無作為抽出。調査方法、各自治会の人権のまちづくり委員が配布回収します。調査期間、11月1日木曜日から14日水曜日。回収期間、11月15日木曜日から25日日曜日。問い合わせ、教育委員会障害学習係、電話 026-214-9111。 5-6、子育て支援、栗ヶ丘小学校応援隊ボランティアを募集します。栗ヶ丘小学校の運営や教育活動にご協力いただけるボランティア、栗ヶ丘小学校応援隊を募集します。栗ヶ丘小学校応援隊は、子どもたちを地域の大人が総がかりで育てていこうという取り組みの一つです。地域とともにある学校を目指し、できるときにできる範囲で活動してみませんか。お願いしたいボランティアは次の通りです。1つ、登下校の見守りボランティア。1つ、 花壇の整備ボランティア、一つ掃除ボランティア、一つ家庭科などの授業のお手伝いボランティアなど。ご協力いただける人は栗ヶ丘小学校および教育委員会に登録用紙がありますので、ご記入の上提出してください。募集は随時行っています。申し込み問い合わせ、小布施学園コミュニティスクール運営委員会、教育委員会子ども支援係、電話 026-214-9110-5-7。 栗ヶ丘小学校の環境整備にご協力ください。小布施学園コミュニティスクール運営委員会では、小学校の環境整備にご協力いただけるボランティアを募集します。作業は落ち葉の片付けや樹木の剪定などを予定しています。地域の子どもたちの学びの場の整備にご協力ください。日時11月17日土曜日、8時から9時30分。集合場所、小学校グラウンドバックネット付近。なお、協力いただける人は11月9日金曜日までに小布施学園コミュニティスクール運営委員会へお申し込みください。持ち物等は後日連絡します。写真、3人が草垣などで側溝の掃除をしているところ。写真終わり。 5-8 生活環境、有害ごみと小型家電、古着を回収します。11月の日曜回収は、有害ごみ、小型家電と古着を回収します。日時、11月11日日曜日、7時から10時、場所、生活支援ハウス駐車場。回収品目、有害ごみ、小型家電、古着に分けて回収します。回収品目一覧。有害ごみ、蛍光管、白熱電球、グローランプ、鏡、体温計、水銀式のみ。乾電池、なお充電式電池は回収できません。携帯電話などの小型充電式電池は、電気店やホームセンターなどのリサイクル協力店へお持ちください。協力店は、一般社団法人 JBRC のホームページ、アドレス http://www.jbrc.com。 繰り返します。http://www.jbrc.com をご覧ください。電気コード、本体から切り離して出してください。次は小型家電です。電気や電池で動く小型電子機器や家電製品。なお、家電リサイクル対象品、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、電気毛布、電気カーペット、こたつやステレオなどの木枠部分は回収しません。電球や電池、灯油などはあらかじめ取り除いてください。携帯電話やパソコンなどに保存している個人情報は、自己責任で削除してください。次は古着です。衣類全般。なお、洗濯をするなどきれいにしてから出してください。汚れたり、破れたりしたものや濡れているもの、カビや匂いのあるものは回収できません。雨天の場合は濡れないようビニール袋に入れて出してください。会場にもビニール袋を用意しますので、必要な人はご利用ください。布団、座布団、毛布、マットレス、カーペット、ストッキング、靴下、下着などは回収できません。回収品目一覧を終わります。注意事項、資源物は回収しません。古紙や瓶、ペットボトル、 白色発泡トレイは11月16日金曜日に各自治会で回収しますので、そちらをご利用ください。その他、一度回収したものはお返しすることはできません。事業所から出される廃棄物は回収できません。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話 026-214-9109。 5-9、 児童福祉、一人で悩まずに相談してください。11月は児童虐待防止月間です。平成30年度標語、未来へと命をつなぐ、189、かっこ、いち早く。児童虐待は子どもの人権を侵害し、心身の発達や人格形成に重大な影響を与えます。社会全体で解決しなければならない重要な課題です。一つ、虐待としつけの違いは、しつけと思ってしたことも、その行為が子どもの心身を傷つけ、健全な成長を妨げるものは虐待になります。一つ、虐待かなと思ったら、子どもを虐待から救うだけでなく、保護者や家庭を支援するきっかけにもなります。虐待かなと思ったら、健康福祉課、または児童相談所へ連絡してください。子どもを健やかに育むために、愛の無知ゼロ作戦。子育てにおいて、しつけと称して叩いたり怒鳴ったりすることは、子どもの成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。次のポイントを心がけながら、子どもに向き合いましょう。1つ目、子育てに体罰や暴言を使わない。2つ目、子どもが親に恐怖を持つと SOS を伝えられない。3つ目、爆発寸前のイライラをクールダウン。4つ目、親自身が SOS を出そう。5つ目、子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援。QR コードがあります。詳しくはこちらと書かれています。問い合わせ、健康福祉課福祉係、電話 026-214-9108、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189。いち早く。 5-10、 火災予防、住宅用火災警報器の設置と作動確認をしましょう。住宅用火災警報器の設置場所、すべての寝室、2階に寝室がある場合は階段上部の天井または壁にも設置。警報器の寿命は約10年です。電池交換が必要なものは、本体も劣化している場合がありますので、本体ごと交換しましょう。秋季全国火災予防運動。火災予防の意識を高め、火災から尊い命と貴重な財産を守りましょう。期間、11月9日金曜日から15日木曜日。全国統一防火標語、忘れてない？財布にスマホ、火の確認。住宅防火訪問を行います。火災予防と住宅用火災警報器の設置調査を目的に、小布施分署の職員が訪問いたします。須坂市職員証、消防手帳を携行します。実施期間、10月から2月末。対象地区、東町、関町、中町、伊勢町、中央の世帯。調査方法、玄関先で住宅用火災警報器の設置確認をします。 問い合わせ、須坂市消防署小布施分署、電話 026-247-5901、 5-11、献血にご協力ください。移動採血車による献血を実施します。血液は長期保存ができないため、常に新しい血液が必要です。輸血が必要な患者さんの尊い命を救うため、献血へのご協力をお願いします。特定医療法人新生病院、日時10月29日月曜日、14時30分から16時、小布施町保健センター、日時11月20日火曜日、9時30分から11時15分。献血可能な年齢、16歳から69歳、65歳以上の人は、60歳から64歳の間に献血経験がある人、その他400ミリリットル献血のみを実施します。献血カード、献血手帳をお持ちの人は当日お持ちください。問い合わせ、健康福祉課健康係、電話 026-214-9107。 5-12、防災対策、千曲川犀川直轄改修事業100周年記念シンポジウムが開催されます。地域の財産である千曲川犀川の改修事業が100周年を迎えます。改めて災害時における地域住民の連携を一緒に考えましょう。日時11月25日日曜日、13時30分から16時30分。場所、長野市若里市民文化ホール。基調講演、命を守る気象情報。講師、斉田君春さん。気象予報士、防災士、危機管理士。その他、小学生による記念合唱と学習成果発表。防災をテーマにしたパネルディスカッションなども行われます。入場料無料、定員600人。申し込み、11月14日水曜日までに、1、郵便番号と住所、2、機関団体名、3、氏名、4、参加希望人数、5、電話番号を記載し、メールまたはファックスでお申し込みください。先着順。問い合わせ、千曲川犀川直轄改修100周年記念事業実行委員会事務局、国土交通省千曲川河川事務所調査課、電話 026-227-9434、 ファックス026-227-7682、 メールアドレス chikuma@hrr.mlit.go.jp。 繰り返します。chikuma@hrr.mlit.go.jp5-13、 障害福祉サービス通所事業所説明会を開催します。須甲地域内の障害のある人が日中通っている福祉サービス事業所が集まり、活動内容を紹介したり、制作している物品を販売したりする事業所説明会を開催します。日中活動の場を見つけたい、自分に合った仕事をしたいなど、事業所の活動に興味がある人はどなたでも参加できます。気軽にお越しください。日時11月11日日曜日、13時45分から16時、場所須坂市シルキーホール、須坂駅前。参加費無料。その他、駐車場は須坂駅前長電パーキングをご利用ください。 無料券をお渡しします。問い合わせ、スコー地域自立支援協議会、スコー地域総合支援センター、電話026-248-3750。お知らせを終わります。